2023年12月10日高誕前第3手術アドベント第2手術礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌242番の1節と2節です。242番1節と2節ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第61編賛美歌の後ろの購読詩編の65ページ、詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところをお読みください。購読詩編、詩編第61編。神よ、私の叫びを聞き、
私の祈りに
心がくじけるとき、地の果てからあなたを呼びます。あなたは常に私の酒どころ。あなたの幕屋に私は常しえに宿り、神よ、あなたは必ず私の請願を聞き取り、王の日々になお日々を加え、王が神の前にあって常しえの王座につき、私は永遠にあなたの皆を褒め歌い、お祈りいたします。私たちの主イエスキリストの父なる御神、憐れみの神、忍耐と慰めの神、皆をあがめます。今あなたを父よと呼び、この礼拝を始めることができますことを心から感謝いたします。アドベント第二主日、ろうそくを2本灯しました。主イエスが再びおいでくださり、救いを完成してくださる時を待ち望んでいます。新しい週、新しい朝、あなたが与えてくださる新しい慰めと喜びに包まれて今御前にあります。ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹を思い起こしています。体や心を弱くされている方たち、病院や施設で過ごさなければならない方たち、そのような家族の傍らで付き添いながら重荷を負っている方たち、私たちの証と愛の力が足りないためにここに導けない家族や友があります。あなたはすべてご存知です。そのような人々の中から私たちは罪人であるがゆえに選ばれ招かれて今見舞いにおります。どうぞ私たちが礼拝に来ることのできない方たち、この町に住むあなたの民とあなたが定めておられる人々のために祈りを捧げる礼拝としてください。何よりもあなたの言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。望みが新しくなりますように、疲れた体が癒され力づけられますように、主イエスキリストがこの世界に来てくださった、救い主はお生まれになった、その喜びが全身を満たし、それによって生かしてください。この世界、多くの人々が平和を求めながら互いの不信と憎しみのゆえに戦争争いが絶えないこの世界となっています。主は憐れんでください。キリストのご降誕が祝われようとしているアドベントのこの時、悔い改めをもって平和のクリスマスを迎えることができますように、一人でも多くの人が愛と平和と正義のために戦うことをあなたから与えられた課題として受け止めることができますように。あなたは万事が益となるようにしてくださいます。あなたに栄光をお返しする賛美の歌を捧げる礼拝としてください。 主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白によって教会の信仰の告白をいたします。回収席のファイルご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第4章1節から7節。新約聖書の347ページ。ガラテヤの信徒への手紙第4章1節から7節お読みします。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であったときは、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。 しかし時が満ちると神はその御子を女からしかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって建てられた相続人でもあるのです。皆を呼ぶ喜びと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。アドベントの主日第2主日になりました。短文にも書きましたようにアドベント到来、主の到来、それは一体私たちにどんな意味があるのか、そこに、この年のアドベントは集中して御言葉に聞きたいと願い、今日はガラテヤの信徒の手紙の御言葉を選びました。4節にありますようにクリスマスの出来事は時が満ちると神はその御子を女からしかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。この出来事がクリスマスの出来事ということです。神の時が満ちました。先日のとても素晴らしかったボーマン先生の特別礼拝、そしてチェロコンサートで私たちの年の数え方というのはイエス・キリストの出来事によってあるんだということをおっしゃってくださいました。紀元前は before Christ、 キリスト前ですね、キリストの出来事より前と数える。今2023年、それは主の年、これはラテン語でアンノドミネ、ですね、主の年、主がお生まれくださったことをはじめとして今歴史は刻まれている。もちろんそれは宗教的な意味は薄れて西暦を使うのが便利だから普及している面もありますけれども、私たち信仰者は決定的な出来事、この歴史の中にイエス・キリストが救い主がおいでくださったその出来事の前と後で歴史は変わったんだということを信じております。それほどの出来事が時が満ちて起こった。このガラテヤの信徒の手紙4章4節にある通り、これが本当に歴史を変える出来事なんだと、神が起こしてくださった救いの出来事なんだということ、そのことを改めて受け取りたいと思います。で、神がその御子を女からとまず語られているパウロが書きましたことは、神の御子がイエスと名付けられたその方が女から生まれた、つまり神の御子でありながら完全な人間、私たちと同じ作られたもの、人間として生まれてくださったということです。女からという一言にそれが込められています。そして次に律法のもとに生まれたものとしてとありますのは、律法の支配下にあるユダヤ人としてイエスは、御子はイエスとしてお生まれになったということを指しています。そのように女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。神が御子を使わされた。御子は神です。神の御子は神です。 永遠から永遠におられるお方であります。ですから派遣された永遠から永遠までおられる方がこの人の歴史の中に神の時に派遣された人としてユダヤ人としてお生まれになった。その目当ては何でしょうか。それが五節にあるわけです。それは神のこの派遣というのは立法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。神のこの派遣、イエスが人としてお生まれになるというのはこのあがないを目指している目的としている。ですから初めから死ぬために十字架に命を捧げてくださる、また十字架で裁かれるために生まれてくださったお方であると。それは何のためかというと私たちを神のことをするため。私たちは生まれたままでは罪人、生まれながらの罪人です。罪に傾いて罪を犯さざるを得ない。そのままではこの罪ゆえに裁かれる、滅びるばかりのものでした。そのような私たちを神は愛してくださって憐れんでくださって、神の子としようと、キリストにあって神の子にしようとお決めくださった。私たちは律法の支配下にあった。そのことを2節でも、あ、ごめんなさい、3節でも言っているんですけども、私たちは未成年であったときは世を支配する諸霊に奴隷として仕えていましたとパウロは語っています。この世を支配する諸霊に仕えているというのは下の、10節にあるんですけれども、例えばこういうような生き方です。あなた方はいろいろな日、月、時節、年などを守っていますと。まあ、日本はそれが盛んな 国と言ってもいいと思うんですよね。いろいろな日、月、時節、年。まあ、約2000年前のガラティア地方の教会でもそうだった。2023年の日本でも同じです。また、そのようなまあ、見た目では宗教のようなことばかりでなく、まあ、今ちょっと時事問題としては政治家がお金の奴隷なんではないかというような出来事がこう取り立たされていて、本当に私たちもいろいろ考えさせられます。しかしそれは政治家だけではなくて、お金さえあればなんとかなるというような考え方もまた、まあ、神と富とにを主人にすることはできないという主イエスの言葉も思い出されますが、何に支配されているのか、世を支配する諸霊に、まあ、その背後には悪の働き、サタンの働きがあるわけですけども、神ならぬものに、まことの神以外のものに支配されているという状況、それは今も昔も変わりませんし、私たちも誠の神にお出会いするまでは、キリストの救いに預かるまではそうであったと3節にあります。そういう人間が神の御心である律法に生きることはもう到底無理なことで、私たちはそのユダヤ人ではないし、そのユダヤの律法は知らないでいましたけども、しかし律法を満たすこともできないものとして、この諸霊の支配、また律法を全うすることができないで滅びに定められている、律法の支配下にあるものであったわけです。そのような私たちを神は憐れんでくださり、私たちをあがない出して神のことをするために御子を使わせてくださった。御子は生まれてくださった、立法の支配下にあるものとして、だから広い意味で言えば私たちと同じような立場に生まれてくださいました。 で狭い意味でユダヤ人としてお生まれくださったということについては、シエスがアブラハムに与えられた約束を実現するためであったということができます。これは創世記12章の言葉を思い起こしていただきたいんですけれども、お開きになれる方はアブラハムを選ばれた、アブラハムを召し出した時の神の言葉ですね、創世記第12章の2節3節、旧約聖書の15ページにありますけれども、まだここでは名前がアブラムとなっておりますが、主なる神はアブラムに大きな祝福の約束をしてくださいました。このように言われました。創世記第12章2節と3節、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラハムの選びというものは、アブラハムから始まるこのイスラエルの民の祝福であり、またそのイスラエルを通して地上の士族がすべて祝福に入れられるという、その世界の祝福、世界の救いという、もう途方もない大きな約束であったわけです。で、私たち教会の信仰に生きる者は、この神がアブラハムに与えられたこの大いなる祝福の約束を成就するために、主イエスが生まれてくださった、そして救いを果たしてくださった。神がイスラエルを通して全人類を祝福をもたらす、そのアブラハムと結んだこの12章、創世記12章の約束はイエスによって実現されたと教会は信じている。だから私たちも祝福されている。で、その祝福というのが、私たちが神の子となるということなんですね。で、神の子になる。主イエスは初めから神の子でいらっしゃって、先ほど申し上げたように永遠から永遠の方で、そして時、神のお決めになった時に生まれて、人として生まれてくださった。で、私たちも先ほど申し上げたように生まれながらの罪人で、ガラテヤの信徒への言葉で言えば、律法の呪いのもとにありました。その私たちを律法の呪いから、滅びから救い出すために、シエスは十字架でご自身が呪いとなってくださって、呪われるものとなってくださって、私たちの呪いをから解き放ってくださった、私たちを呪いから解き放ってくださった、私たちの罪を許して、そして永遠の命をお与えくださいました。信じる者に罪の許しと永遠の命を与えてくださいました。ですから私たちは神の子というのは、まあ、人間のこう社会の中でもありますけど、養子のようなことなんですね。主イエスは実の子なんですね。神の御子、実の子で、私たちは養子なんですけれども、養子であっても、その実子と同じ特権と身分を与えられている。世の中の私たちのこう社会の中での養子というのは、そういうことを伺ったことがありますけれども、自分たちの兄弟以外に、生まれたその実子以外に 養子になるとその養子の方もその法的に親になった人の遺産を与えられるわけですよね。それで与えられる、それを得るためにそういうふうに養子縁組ということをするということですよね。でもその地上の場合ですと、そうするともともと実子だった人のいただくものが減るっていうこともありますが、神様の恵みっていうのはそういうことはないわけですね。私たちが罪の許しをいただいて永遠の命を与えられるってことはもうあふれる恵みですから、他の人が増えて他の人が減るってことはありません。しかし私たちは罪人として生まれておりましたから、あたかも養子でも、養子でも実子と同じお恵みに、イエス様が持っているその立場と同じお恵みをいただくわけです。ですからこれを書いている使徒パウロも書きながら本当に心から喜んで書いていたと思いますし、そのガラテヤの教会の人たちが先ほども下の方を見ましたように、福音によって救われたのにまた日や月や年を守ろうとこうまた罪に戻ろうとしていることをすごく心配してるんですね。なんで福音を聞いたのにそんなことするんだっていうそういう気持ちと、もう福音っていうのはこんなにかけがえもない途方もない恵みなんだよというこのパウロ先生の熱い心が伝わるようで、そしてその神の思い、使徒パウロの心を燃やす神の思いは今私たちにも同じものとして聖霊によって示されていると思うんですね。私たちが神の子とされるということは、イエス様と同じ永遠の命、生かされる、そこまで、あるわけですね。じゃあなんでそれが言えるかっていうと、次の6節になるわけです。どうして私たちが神の子だということができるか、それが6節で、あなた方が子であることは神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かります。アッパというのはアラム語で、主イエスがそのように父なる神を、まあ、お父ちゃんとかパパとかそういう日本語だとそういう感じですね。でアッパでは分からないので父よとその意味も書いてあるわけですが、アバ父よと叫ぶキリスト、御子キリストの霊、聖霊を私たちは与えられて、そして私たちもイエス様と主イエスと同じようにアッパ父よと神を呼ぶことが許されている、それは聖霊が与えられているからだと。だからあなた方は神の子なんですよ、聖霊を与えられているからなんですよということです。そのことは預言者のエゼキエルが、預言をしておりました。これは聞いていただけたらと思います。エゼキエル書の36章の26節の聖霊が与えられるその約束です。エゼキエルは神の導きの中でこのような幻を与えられました。36章、エゼキエル書第36章26節、私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く、私はお前たちの体から石の心を取り除き肉の心を与える。この私というのは主なる神です。主なる神が神の民にお選びになった人々に新しい心を与え、新しい霊を、神の霊を置いてくださる。固くなな石の心を取り除いてくださり、柔らかな神に従う肉の心を、新しい心を与えてくださる。そのような時が来る とエゼキエルは幻の中に見ました。そしてその時が来たんです。聖書の到来によって聖霊を私たちが与えられることによってこの約束は実現しました。私たちの心に、私たちの心も新しくされて、そこにアッパ父よと叫ぶ御子の霊、新しい霊をいただいている。だから私たちは神の子、あなた方は神の子だとパウロは語っています。だから、次続きますね。子であるということはどういうことか、先ほども出てきたように、奴隷ではない、だから自由な人なんだと、そして神の子なんだと、そして子であるというのは神によって建てられた相続人なんだ。神によって建てられたというのが、先ほども言ったように養子のようにそういう立場にされた。ただ神の恵みによって神の子とされた。しかしキリストと同じ立場であり、この神の祝福を受け継ぐ相続人としても立てられている私たちなんだということなんですね。これも本当に大きな、私たちが救われる前にはそれほどのことか分かってなかったと思うんですけども、自分を顧みても、ただ自分のこの苦しい状態から救ってほしいっていうところで洗礼を受けたように思いますけれども、救われて礼拝に出て聖書を読んで本当に養われて、私たちのために神が御子を使わせてくださったという恵みが本当に途方もない大きな祝福なんだということをまだ分かりきっていないんですけれども、でも分からせていただいて、もう感謝しかない。全然もう自分の力では絶対に得ることができないものを今いただいている。罪の許しと永遠の命と神の子とされたという立場を、ただ一方的にいただきますと言っていただいたばかり、いただくばかりであるわけです。本当に途方もない大きな恵みです。それが来たんです。到来したんです。向こうから、外から、ここに。昨日はがん哲学カフェのオンラインカフェをいたしまして、この対面ではなくてオンラインだから参加できたっていう方々集まって、あまりがんの話ではなくて、いろいろこう社会を通して感じていること、特に子どもたちと老人の使命というのが話題になりまして、で老人には子どもとの触れ合いが必要だとか、子どもも老人との触れ合いが必要だみたいな話があって、何かできたらいいねというようなこととか、ある方は障害を負っていたり、精神障害の親を持っているお子さんのためのデイサービスとかしている、本当に尊い働きをしている方もあって、いろいろな語らいをすることができました。この世界もこの国もなおこの諸霊の支配下にあると。で、子どもの状況っていうのは大人の状況の反映ですよね。子どもだけが問題があるんじゃなくて、大人の問題が子どもにこうあらわになっている。こう分断が進んで、昔のようなこう近所付き合いということもなかなかできないで、教会もその影響も受けている状況の中で、でも何かできないかっていうような語り合い、またそういうことをすでにされている方からも元気をいただいて過ごしたひとときでした。本当にこの世界が福音を必要としている。諸霊のいろいろなしがらみの中にあえいでいる魂がある。私たちもそこであえいでいる。そこに神の恵みは到来して、それを受け取ることができる。教会はこの福音を高らかに告げ知らせ、また その恵みによって使える使命が与えられております。私たち自身が本当にアッパ父よともう叫ばずにはおれないことがいろいろありまして、アッパ父よアッパ父よと叫びながら、しかし私たちは神の子、もうそのことはこの世の何者によっても壊されない、揺るがない、その救いをいただいて、アッパアッパと言いながらこの時代の課題に使え、また自分の変えたところで生きていきたいと、祝福を告げ知らせたいと願います。お祈りをいたします。時が満ちました。あなたが時を満たしてくださり、主イエスキリストはお生まれくださいました。今聖霊によってそのことを信じさせていただき感謝します。そして再び主はおいでくださり、救いを完成してくださる。その時が来るまで私たちも叫ばずにはおれない。また罪の誘惑がございますが、あなたの救いを信じ、キリストを見上げて顔を高く上げて、アッパ父よと叫びながら主の後に従い行くことができますように、この世界を、この国を、この町を顧みてください。尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌390番、賛美を捧げます。賛美歌390番、
イエスの決まり。
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
父なる神様、今日のアドベントの第2手術に、素晴らしい聖典を与えてくださり、私たちをこの街道に導いてくださり、礼拝を守ることができ、さらに聖餐の恵みにも預かれたことを感謝いたします。今日は私たちがあなたの御名を知り、あなたを父として呼ぶことができることの喜びを改めて教えていただきました。どうかこの教えをしっかりと心に持ちつつ、私たちがクリスマスに向けて正しく歩むことができますように導いてください。今ここに集うことができていない兄弟姉妹のことを覚えます。また世界ではガザやウクライナのような非常に厳しいところに置かれている人たちもたくさんおります。どうかそのような方々のところにもあなたが望んでくださり、クリスマスの喜びと平和をもたらしてくださるようにお祈りいたします。ただいま捧げました献金、どうかあなたの御心に沿ってお持ちください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
唱詠賛美歌27番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。お差し支えない方はご起立ください。賛美歌27番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。